島原半島ユネスコ世界ジオパーク、ふるさと再発見、図書館へ行こう、19ページ。つなごう未来へ、島原半島ユネスコ世界ジオパーク、問い合わせ先、島原半島ジオパーク協議会、電話 65-5540。 木々が赤や黄色に色づいている山の写真があります。秋が深まってくると山の木々が赤や黄色に色づきます。想像してみてください。澄み切った秋の大空の下、木々を吹き抜ける心地よい風の中を歩くピクニックを、自然の中で食べるお昼ご飯の美味しさは格別ですよね。レジャーシートを広げるのにぴったりな場所が雲仙にはたくさんあります。10月下旬から11月上旬に雲仙の仁田峠に登ると、山々に広がる見事な紅葉を楽しむことができます。さて、そのような美しい紅葉がなぜ赤と黄色があるのかご存知ですか？例えば、イチョウの葉。緑だったものが次第に黄色になっていきます。イチョウの葉の中にはもともとクロロフィルという緑色の色素とカロテノイドという黄色の色素が含まれています。このクロロフィルは秋になり気温が下がってくると分解されて量が減り、隠れていたカロテノイドの黄色が目立ってきます。これがイチョウが黄色くなるメカニズムです。では、カエデなどが赤くなるのはどうしてでしょうか。気温が下がってくると、樹木は葉から水分が蒸発しないように、葉の付け根を締めて、木の幹と葉との養分の行き来を断ち切ろうとします。すると、葉の中の糖分とアミノ酸がくっついて、アントシアニンという赤い色素が合成されるのです。緑色の色素が減り、赤色の色素が増える。それでカエデは赤くなるのです。標高約1000メートルの仁田峠周辺は、紅葉するカエデや山帽子などの落葉樹だけでなく、一年中緑の葉をつけているモミやツガなどの常緑樹も生えています。雲仙火山が作り出した絶妙な自然環境が、私たちに赤、黄、緑に彩られた美しい景色を見せてくれているのです。この記事を読んだあなた、雲仙に出かけてみませんか？ふるさと再発見、中世の島原。古代末から鎌倉時代までの島原の様子は資料が少なく、不明な点も残され、今後も調査研究が必要な時代といえます。中世になると、鎌倉幕府や室町幕府といった幕府権力の下で、各地の武士が領地経営を行うようになっていきます。一方、室町時代中頃の南北朝期1337年から1392年には、肥後の国の菊池氏が島原半島に退去してくるなど、島原も全国的な戦乱と無関係ではなかったことがうかがえます。室町時代後期になると、有馬氏が肥前の国小木、現佐賀県小木市、周辺まで勢力を伸ばすようになり、佐賀の有力者である龍造寺氏と緊張状態にありました。天正12年、1584年当時、島原を統治していた島原氏が龍造寺側に着いたため、島原氏の居城浜の城、霊宮公民館付近をめぐる沖田縄手の戦い、北門町周辺が起こりました。この戦いは、龍造寺軍を有馬島津軍が迎え撃ち、有力大名龍造寺高信を討ち取ったため、九州の勢力図を大きく変えました。この戦いに際して高信が投留したとされるのが自中城、自中町です。車や堀切が良好に残存しており、島原市の中世城郭として貴重な城跡といえます。自中城跡の写真があります。問い合わせ先、社会教育課。図書館へ行こう。今月の新刊、ペッパーズゴースト。 伊坂幸太郎著、朝日新聞出版。内容紹介。中学国語教師のダンは、ある条件下で他人の明日が少しだけ見える特殊能力を持つ。彼は生徒から、奇妙なコンビが暴れ回る小説原稿を渡される。小説内の二人組、猫自己ハンターとは、エンターテイメント長編。著者紹介。1971年千葉県生まれ、東北大学法学部卒、オーデュボンの祈りで新潮ミステリークラブ賞、ゴールデンスランバーで本屋大賞と山本周五郎賞、逆ソクラテスで柴田錬三郎賞を受賞。新刊図書の表紙の写真があります。島原図書館、電話 64-4115、二次元コードがあります。開館時間9時から18時、金曜20時まで。休館日11月1日、8日、15日、22日、29日、いずれも月曜。資料整理日30日火曜。有明図書館 68-5808、二次元コードがあります。開館時間9時から18時。休館日、11月2日、9日、16日、いずれも火曜、24日水曜、30日火曜。資料整理日、12月1日水曜。島原半島ユネスコ世界ジオパーク、ふるさと再発見、図書館へ移行を終わります。